市政を問う。令和4年第2回定例会一般質問での質問答弁要旨。一般質問を行った議員の順番で、各議員が一定のスペースで自由にまとめたものを掲載しています。二次元コードから各議員の一般質問の録画配信へアクセスできます。8月31日まで。各議員の名前とともに顔写真と二次元コードがあります。自由民主党市議団吉田隆二。平和への思いを込め、ウクライナ人道支援を。国分寺市のウクライナ人道支援について。吉田。本市のウクライナ国籍の方や避難民ニーズの把握、人道支援の事業の考えはいかに。答弁。本年5月1日時点で6人のウクライナ国籍の方がおられることを把握している。その中にオペラ歌手の方がおり、比較平和都市として4月14日、泉ホールにてチャリティーコンサートを企画。公演終了後、148万円余りの救援金が集まり、ウクライナ大使館へお届けした。マイナンバーカード利便性向上について。吉田。政府は本年度末に、ほぼ全国民に行き渡らせることを目標としているが、本市は。答弁。4月1日現在で全国は 43.3%、 東京都は 47.2%、 47都道府県中4位。本市は 48.2% と都内26市中4位である。吉田。マイナンバーカードは各種公的証明書をコンビニで受け取れるとても便利な機能があるが、本市に住民登録がないと発行不可能な証明書があることが分かった。何とかしたい。答弁。戸籍の全部一部時効証明書、戸籍の不表の写しは国分寺市に住民登録があり、本籍地が国分寺市の方に限る。何とかしてほしいとの電話によるお問い合わせも月に数件あり、今後の自治体情報システムの改修に合わせ実現できるよう検討する。消火栓マンホール視認性向上について。吉田。地下式消火栓マンホールの周りを目立つようにオレンジ色に塗装しているようだが、近年スタンドパイプの登場により地域住民が消火栓マンホールを扱う可能性もある。マンホールの蓋を LED で光るようにしたらどうか。答弁。消火栓は市内に1172基が設置され、塗装作業は消防団員が位置や蓋のガタつきを確認するなどの目的も兼ねている。ただし視認性を高めることは他自治体でも共通の課題だと思う。東京都水道局の対応や他の自治体の取り組みを注視していく。自由民主党市議団小坂道夫。心の健康維持について。1、不登校児童生徒を持つ保護者に対するサポートについて。問い。市にはトライルームがあり、不登校児童生徒への対応がなされているが、保護者が相談できる施設はあるのか。また学校としての対応を工夫する必要があると考えるが、いかがか。教育長。教育相談室では教育全般の相談を受けており、不登校に関する保護者の相談にも応じている。またトライルームでは利用している児童生徒の保護者に向けた個人面談や保護者会を定期的に実施、利用していない方からの相談も電話相談という形で受けている。各学校ではスクールカウンセラー、またスクールソーシャルワーカーに相談することも可能。 保護者の不安や困り感にしっかりと寄り添うことは極めて重要であり、学校の対応によってストレスを感じ、お子様への影響を及ぼすということにはなってはならない。体制を工夫しながら個別に丁寧に対応することが大切だと考える。2. カウンセリングの普及について。問い、一人で我慢せず、相談したりカウンセリングを受けたりすることは恥ずかしいことではないんだよということを多くの市民の方に知っていただくことは大切だと考える。同時に相談やカウンセリングの存在が身近になることで恥ずかしいという認識も薄れ、相談しやすくなると考えるがいかがか。健康部長。市では健康増進計画に心の健康についての相談啓発を位置づけ、相談機関や窓口の情報提供、相談の仕方や SOS の出し方、周囲が変化に気づくことなどの周知について総合的に取り組んでいる。今後、相談を利用することや専門的な支援につながることの必要性などの周知・啓発の効果的な方法について検討したい。その他、史跡武蔵国分寺跡について、市内文化財について、泉ホールについて、スポーツ振興について。公明党佐野久美子。電子母子健康手帳導入で子育て情報共有化を。1. 在宅医療・介護連携推進事業について。佐野。市が担う在宅医療・介護連携相談窓口事業、役割は果たせているか。地域包括支援センターへの支援が必要と考える。市。相談体制充実のため、地域包括支援センターを軸とした連携をさらに深めたい。役割については、検証・課題抽出し、次期計画策定への道筋をつけたい。2. 認知症対策について、佐野。民間カフェへの展開を視野に入れて、財政的な仕組みづくりが必要。市、市として支援のあり方について検討する。佐野。小学校での認知症サポーター養成講座の再開を求める。市、重要な事業と考える。校長連絡会で伝える。教育、講座の活用の働きかけを継続していく。3. 小中学校のトイレに生理用品配備を。佐野、再度、小学校高学年、中学校のトイレに生理用品配備を求める。市、気兼ねなく使えるよう特定のトイレへの設置準備を進めている。4. 母子健康手帳について。佐野、父親などの子育てサポートを促すために、紙の母子健康手帳と併用でき、情報共有しやすい電子母子健康手帳の導入を要望する。市、6月15日より今のモバイルサービスから分児子育てナビ、家族共有できるアプリに切り替える。子育て支援等の情報も共有したい。佐野、低出生体重児への対応が大事。市の対応は。市、母子健康手帳の対応は国の動向を確認したい。新しいアプリは低出生体重児の記録対応が可能。5. 妊婦健診受診票の助産所での使用について。佐野、助産所での妊婦健康審査は召喚払い。助産所での使用について利便性を図るべき。市、個別契約締結で使用可能のため協議中。6. 安全安心のまちづくりについて。佐野、市防災会議の女性委員の増員を求める。 し、今年は1名増員できた。引き続き努力する。佐野、防災まちづくり推進地区への支援制度を補助金方式に変えるべき。し、検討中である。公明党、高橋良子。物価高騰による給食費の値上げ回避を求める。1、質・量ともに安定した学校給食の提供について。問い、世界穀倉地帯への軍事侵攻による小麦の高騰等食料危機が高まり、給食食材への影響が出始めている。値上げすることなく国の交付金を活用し、子どもたちの成長に欠かせない質・量・美味しさを維持した給食を提供し、コロナ禍で影響を受けている保護者負担の回避を求める。し、栄養士の努力で工夫はしてきたが、麺類や魚などに影響が出始めている。本定例会に小中学校給食の所要経費を計上し、質・量をともに維持する。2. 子宮頸がん予防ワクチン接種について。問い、20から30歳代女性が年間1万1000人罹患し、約3000人が死亡と。予防には HPV ワクチンが有効だが、副作用の懸念から積極的干渉が控えられた17から25歳未接種者に、令和4年度からキャッチアップ接種が開始された。すでに自己負担での接種者も公費負担されることも含め、漏れなく情報提供、周知を。し、令和6年度までの3年間自費接種者への償還払いも含め、公費負担接種を実施、周知に努める。3、がん患者の方への支援について。問い、骨髄移植で免疫力が低下・消失した18歳未満の再接種費用助成が開始され公表。社会人になって間もない20歳代患者にとっても給与は未だ少なく、治療での給食や高額療養費以外の支出負担等も大きい。今後年齢枠拡大等を検討いただきたい。し、他市の状況を見ながら研究したい。問い、社会復帰に向け、脱毛や体型変化等を補うためのウィッグや医療用補正下着等が必要となるが、高額で費用負担が大きい。公費助成の検討を。し、都内先行実施自治体を参考に研究したい。4、高齢者のフレイル予防に推進員の活躍を。問い、介護予防推進員のなり手不足解消のため、ポイント付与や旅費支給等は考えられないか。し、人材確保と意欲的な活躍のために研究したい。その他、お悔やみ相談。福祉の総合相談ワンストップ窓口開設、脱炭素・食品ロスの取り組み、西町1丁目の19に横断歩道設置を、等質問。